冬の
ライオン。
この番組は山梨県出身以外共通点のない2人がそれぞれ好きなことを話す番組です。
冬のライオン第318回、椿雷堂です。
おはようです。
よろしくお願いします。
はい、
はい、ということでですね、前回、前々回と、ちょっと、くしくもって感じなんですけど、前々回、316回が、ジャキ劇だったじゃないですか。ジャキ劇コラボ会っていうかな。
うん。
だったから、アートワークの話したわけですよ。
うんうん。
で、前回が317回、ハッピーターンバージョン F で、
はい。
まあ、なんだ、テーマソング的なものの話をして、うん、なんか、これってさ、ポッドキャストを、まあ、メインはもちろんトークとかなんだけど、トークと共に考えなければいけ、最初に考えなきゃいけないことの二つだと思うのね。
確かに。
実際そういうふうに、まあタイトル決めるのが最初だけど、タイトル決めた後、はい、冬のライオン的に言うとね、まあ冬さんがアートワークをレイヤーさんに頼んでくれて、私が春さんに、オープニングのね、今、ここの冒頭でかかった方の曲を発注したっていうのがあって、はいはい、で、まあまあハッピーターンが縁でこの二人がポッドキャスト始めたっていうのがあるので、春さんのバージョンのオリジナルのハッピーターンを楽曲提供してくれていたのを、前回からバージョン F をエンディングに流すっていうことになりまして。
はい、すごい反響ありましたよ、ね。
反響すごかった。びっくりするぐらい反響あった。
すごい。
で、好評だったし、でね、どなたかおっしゃってた、感想のサックスかな、
うん、うん。
がめっちゃいいんだよね。
はい。
で、
確かに。
俺、あれをエンディングの方のパートで、あそこまで入れたかったんだけど、うん、そこまで入れちゃうとエンディングとしてはまあまあ長いのよ。
確かに。
と思って、泣く泣くそこの手前で切る。生地入らないようにそこの手前まででフェードアウトみたいにしてるんだけど。まあなんか機会があったらまたフルでかけたりもしたいなと思うし。あとね、まふみさん上げてくれた YouTube の方にね。
あれもめっちゃ良かった。
カラオケバージョン。
うん。
うっすらね、ふもさんの声も入ってるんで、なんつうの。補助的な効果もあるとは思うんで、歌いやすいかなと思ったりしてますが。
あれは聞きました、うん、ジャケ劇の、冬来の話してくださってた。
グッドボタンか。
そうそうそうそう。
あ、聞きました、聞きました。なんか、いい感じで。
ドキドキしました。
いい感じでいじってくれながら、面白がってくれながら、ちゃんとよく言ってくれてみたいな感じでありがたいなと思って聞いてましたよ。
確かに。いや、なんか正直ガチで知らない人といいね。
ああ、そうだよね。まふみさんはそうだよね。
そう、なんか、いいんですかみたいな。尺を取ってもらってみたいな。まあそういう企画だからいいんでしょうけど。
まあね。まあまあ、みんな、他の、僕が聞いてるポッドキャスターさんで参加してる方もそういう風になってるのでね。うん、面白いところですけれども。はい。そんな、ポッドキャストのイベントが、はい、まあ、いろんな形であるわけですね。ジャケ劇も、リアルイベントがそもそもあるわけで。
確かに。
それの、プレイベント的な感じで、このコラボがやってたわけなんだけどさ。で、
はい、
今を遡ること、2ヶ月前、
うん。
ポッドキャストオアシスっていうリアルイベントがあって。
はいはい。
アザブかな、
うん、
そうだね、アザブ10番。やって、で、そこでね、この番組にも昔来てくれたユースケって、今ユースケお兄やんっていう名前なのかな、正式にはよくわかんないけど、はいはい。あいつも来てて、あの人、関西の方なんだけど、出張って来てて、
うんうん。
で、結構新しく始めるポッドキャストがあってっていうのをすごい推してたんですよ。いろんな人に。で、なんかトークするコーナーもたまたま担当っていうか、出てるところもあって、その、何、みんなが聞くような感じのステージみたいな感じで、喋るとこでもその話をしていて。
はいはい。
でね、確かその日が、その番組の配信、1話目の配信日だったんだと思うんだよな。7月5日。そうだね。
うん。
っていう感じだったっていう話で、この番組っていうのが、はい、ゆるふわキッチンっていう番組なんですね。はい、番組なんですねって言っていいのか、何と言っていいのかっていう要素もあるんですが、
はいはい。
で、なるほど、そういうの始めるんだ、と思ってたんですけど、うっかりしてて、ちょっと聞いてなかったんですよ。
うん。
始まった頃。で、あ、はいはい、そういえば、と。で、その現場で、全8話って聞いてたの。
うん。
あ、結構短い。ああ
先にもうそれで終わりみたいな。
そうそうそうそうって聞いてたから、いや、そうなんだ。あ、結構短い、なんかこう、なんつうの？企画もの的にやるんだなと思って、
うんうんうん、
その時はそれで普通流してて、で、あ、そういえば聞いてねえやと思って、はい、聞いたらもう7話まで配信されてたんですよ。うん、
ギリギリ。
そう、超ギリギリで。で、それを1話から、まあ、そんな長くない？ 20 分くらいとかなんですよ、1話あたりが。なんで、4話まで1日で聞いて、次の日に残りの3話聞いて、で、その次の日ぐらいにその次のが出てみたいな感じだったから、割とポンポンと進んだんですけど、はいはい、でね、まあ、このポッドキャストって、結構ネタバレしちゃいけない感じの要素が多分にあるので、もうポストしてると思うんですけど、これを、この、まだ収録段階ではしてないけど、配信になってる頃には、聞いてから聞いてねっていう感じの話には、のポストはしてると思うんですけど、できれば聞いてから、これを聞いてほしいということで、一旦止めてくれるのがいいかなと思います。はいはい、同じポッドキャストなんでね、一旦そっち行って聞いて聞き終わったらこっちに戻ってくればいいだけなんで、っていう感じなんですけど、で、はいはい、真冬さんは、どこまで聞いてるんですか？
なんか、話題にすごいなってて、ツッターで。
うんうんうん。
なんか、革新的なことは知らないけど、うん、なんか、こういうことっぽいみたいなのを小耳に挟み、
うんうんうん、
とりあえず1話を聞いてみたって感じで。
なるほど、なるほど。
はい。
っていう状況で、で、今ね、はい、こっからネタバレも全然入ってくるから、まあ、ここ今話す話はネタバレでもないけど、はいはい、ネタバレ嫌だなっていう人はまず聞いてから、ゆるうまキッチン聞いてから聞いてほしいんですけど、今見ると、タイトルが、フェイクドキュメンタリーポッドキャスト、ゆるうまキッチンってなってるんですね。
うんうんうん。
これ僕が聞き始めた7話が出てる状態では、こんな説明っぽいタイトルじゃなくて、普通にゆるうまキッチンだったんですよ。
うんうん、
だから、まあ普通に、特に僕が聞いた1話の時なんかは、1話、2話、3話、4話を聞いた時なんかは、あ、料理番組ね、なるほどね、うんうん、っていう感じで聞いてるわけ、
うんうんうん。
で、ざっくりと後半ぐらいからだんだんこう、様子がおかしくなってくるみたいになるんだけどさ。
うんうん、なんかそんな感じしましたね。
うん。で、だから僕ね、だから4話まで聞いて1日目終わってるのよ。
うんうん、
だ前半のあんまりちょっと怪しいけど、まだわからんみたいなところまでしか聞いてない状態で1日目が終わって、2日目のところで、こうすごいこう、勢いが増していくわけよ、その怪しい感じが。
うんうん、
っていうすごいその2日目がめちゃめちゃ楽しい、その1日目の振りがあっての2日目がめっちゃ楽しいみたいな感じがあって、で、
はいはい、
さらに言うと、8話が出る前に、
うんうん、
第、何話ってついてない8月16日火曜日晴れっていうのがあるんですよ。
はいはいはい、はい。
これがね多分聞き終わった日の次の日かなんか出てんのね。だから私が聞き終わったのは多分13日なんだと思うんだけど。
うん。
で、その2日後の8月16日に第8話が出てるっていうのがあるんですけど。
はい。
どの辺から話そうかな。じゃあ真冬さんがどんな感じだと思ってるか聞いとこうか。そのネットで見てる情報とかから。どんな感じなのかなって思ってるかっていうのを聞いとこうかな、はいはい、先に。
ああ、なんかチラッと見たのはすごい文字化けしてるやつ。
はいはいはいはい、はい。
はい。あ、ちょっと怖い系の私好き系なのかなって思ったぐらい。
ああ、なるほどなるほど。あれ見た、あ、多分それは8話のやつだな。うん、今見ても8話のやつはそういう風になってるのよ。
はいはい。
で、ね、ちなみにね、その各回のタイトルの話で言うと、7月5日、うん、その、ポッドキャストオアシスの日に出た第1話は、うん、第1話、〇〇風でええねんっていうタイトルなんだけど、
はいはい、はい。
だから、これ多分、確か中華風って話ね。中華風卵スープの話、
うんうん。
タイトルは第1話って書いてあるのね。
はいはい。
だけど、本文っていうか概要欄ってよく言う、その説明文みたいなとこ、
うん、
は、第1回のお題はって書いてあるのね。
はいはい。
第2話も第3話もそういう感じなのよ。タイトルは第何話ってなってるけど、概要欄は第何回のお題はっていう風にしてあって、
うんうん、
だから、めっちゃ鋭いと気づけんのよ、1回目から。なんか怪しいぞっていうのに。
やば。
だそういう伏線の張り方をしていて、
うんうん、
で、おかしくなり始める第5話ぐらいはまだギリギリか。 第5話は、やっぱり第5回のお題はって書いてあるんだけど、第6話とかいよいよおかしくなってくると、概要欄の冒頭に第6回はとか書いてないのよ、もう。もう概要欄読むと、読むね。はい、最近夜眠れなくなってしまい、昼も夜もわかんなくなっちゃいました。今回はポテトサラダを作りましたよ。一緒に食べよう。レシピとかは元気になったら頑張って書きます。うん、で、まあもうちょっと、なんかちょっと書いてあるんだけど、ってなってくるわけ。で、第7話になると、はい、第7話になると、その各エピソードのサムネイルって言われる、各話ごとに付けられるアートワークみたいなのがあるんだけど、これの色がちょっと薄くなってきてたりするんですけど、
はいはい。
ここは、概要欄は、これ概要欄？ちょっと待って。あ、そうだな。これの概要欄はもう、朝も昼も夜もって書いてあって、もう次曲、あのエンディングにかかる曲のことが書いてあって、で、定型で書いてあるような、うんうん、この番組は20年間料理から逃げ続けた男が自炊の習慣化を目指す自炊自立ドキュメンタリーですとしか書いてない。
うんうん。
ってなって、その日記があって、8話の文字化けは、まあ、ネタバラシ的に、この番組はフィクションですとか書いてあるっていう風になってくるんだけど。
はいはい。
っていう風になってて、その、なんつうの。7話ぐらいまではこう、おかしくなってくかもある。概要欄とかにも出てるし。
うんうん。
第7話が出た時の X とかを見てもらうとわかりやすいんだけど、まゆみさんこれ見た、うん、確か X フォローしてなかったっけ、
いや、見てないと思
う。ゆるまキッチンの X アカウントがあるんですよ。
うん。
で、これほとんどその各回の配信のとか、あと最新のところはちょっと、いろんなスタッフの話が書いてあるんだけど、ちょっとだけ遡ると、はい、何話配信しましたみたいなのが出てくるのね。
うんうん。
そうするとさ、第7話だったと思うんだけど、わ、なんかコメントとか、あ、そう、これだ。8月12日、第7話、冷凍うどんは神。朝も昼も夜もって書いてあるやつの下に写真があるんだけど、見えてます？もうなんか怪しさ満点な感じの絵というか写真が載ってるんですよ。
確かに。うんうん。
これいいよね。この盛り上げ方すげえいいなと思ってて。
確かに。
ね、言ってる通りこれもうフェイクドキュメンタリーなんで、真冬さんが好きないろんな、まあフェイクドキュメンタリーっていうか、モキュメンタリーってね、いうふうにうちの番組でずっと紹介してる、来てるけど、モキュメンタリーってもうこういうノリあったじゃない、うんうん、なんか、ドラマはドラマであるんだけど、あるある、X の方でもちょっと連動してこういうことやってくるみたいなのがあって、
うんうん、
この感じがすごいよく出てるのもあるし、なんかね、いいんだよね、その辺が。でね、結構細かく、第1話はほぼ普通なんですよ。
うんうん、
ただ、本当の軽い伏線として、誰かに作ってあげたいと思ったんですかみたいなことを、牛若さんが聞いてるのね。
うんうん。
あ、そうそうそう、言っとくと、ゆうすけお兄やんが自炊を身につけるために、教えてくれるのが牛若さんっていう人。
うん。
で、ちなみに言っとくと、ゆうすけは、もともとポッドキャストいろいろやってきていて、藤子不二雄のやつとか、やってきていて、で、牛若さんっていう人も、工業高校農業部っていうポッドキャストやってて、
はい、
工業高校出身なんだけど、今農業やってますっていう、酪農家さんだと思うんだな、確か。で、兵庫県の方で田島牛の育成とかしてんじゃなかったかな。っていう人なのね。はいはい、あれ料理とかも好きでっていう人に教わるっていうことだから、なんつうの、ゆうすけが知らない人連れてきて始めてるわけじゃないから、ポッドキャストとして自然なのよ、すごい。その入り方も。
うんうん。
なので、そういうところもあって、すごくこう、うまく盛り上げていってるし、アートワークが、
はいはい、うん、
第1話は、中華風卵スープなんだけど、これは、箸とお椀があって、お椀の方に、卵を割って入れてる絵になってるのね。
うんうん。
アートワークがね、サムネイルって言った方がいいのかな。で、2つ目が、はい、豚汁で、これは丼に豚の絵が描いてあって、箸が一膳あるよと。
うんうん。
で、3話とかまだ、そんなにその雰囲気がそこまで、ちょっと出てるけど、そこまで出てない時に、サバの塩焼きの両側に箸があるのね。手前と奥側。
本当だ。
で、ちょっと匂わせが始まってるわけよ。で、第4話、毒キノコはすぐそこにっていうやつになると、手前の皿の奥にもう一つ別の皿がある。
うんうん、
で、5話目になると、お皿は一つなんだけど、向こう側から箸を伸ばして何かを取っている。具を取っているみたいな絵になっていて、
うんうん、
6話も同じような感じかな。で、怖いのは7話、6話は箸の先が折れてんだ、向こう側の人の。
本当だ。
で、7話は、うどんを持ち上げようとしてるところのうどんが引っかかってるところでボキッと結構長めに折れてる。
うんうん、
で、8話は日記の、日記帳の絵で、で、最後が空になった皿、
うんうん、
っていう風にもなっているし、だからすごい凝ってんのよ、これ。
確かに。
すごくよくできていて、で、だんだん怖くなってくるし、2話目か3話目ぐらいで、開運っていうか縁起のいい食べ物みたいな話をしてんのね。あ、食べ物っていうか食材っていうのかな、はいはい、で、
うん、
開運とか縁起がいいって逆に言うとというかもう一つの側面としてお清め的な要素もあるわけ、そういうものって。邪気を払うみたいな。
はいはい、
それも伏線になっていて、このまあモキュメンタリーでちょっとホラーっぽい話だから、
うんうん、
霊が塩を嫌うとかね、そういうものの伏線になってたりするわけよ。ちょいちょいポロポロネタバレ始めてますけど。
はい。
っていう感じになっていたりとか、非常に細かいところまであって、あとね、うん、ちょっと待って、ちょっとメモしたことがあるから見とくと、最初の、だから最初は、その牛若さんがね、料理を、祐介が始めますよって言った時に、牛若さんが、食べさせたい人がいるんですかって言ったら、いや、まあ、みたいな感じでごまかしてんだけど、
うんうんうん、
で、調理パートに入るわけ、第1回の、ここは真冬さんも聞いてるところだけど、はいはい、で、うん調理しながら、リスナーさんに向けて喋ってる部分もあるんだけど、ちょっとだけそこにいる人で話しかけてるっぽい喋り方してるとことかあるのよ。
うんうん。
と、あと調理パートの前後がノイズなんかこう、ザザってこう、砂嵐みたいな。
ありましたね。はいはい。
ので入るっていう風になってて、で、2話目になって分かることとしては、最近引っ越ししてるっぽいと。
うん。
で、なんかこれすごい気持ち、もうそもそも気持ち悪いんだけど、この新しく引っ越したところが、前の入居していた人が、残してってくれてる調理器具や家電とかコンロとかをそのまま使ってるって話が出てくるわけ。
お
で、ここもノイズが入ったりして、で、ここでね、これ豚汁の回なんで味見をするんですけど、小皿に移して。
はいはい。
で、この前の段階で、牛若さんが、僕はもうめんどくさいんで、普通にお玉に取って直接味見しちゃいます、みたいなこと言ってる、振りがあるけど小皿にとって味見をしてるので、一人じゃないのかなっていうような雰囲気を出していたり、深読みするとね。
あ
うん、で、あと、誰かに振る舞いたいとかって言葉も出てくるのよ、第2回までで。
うん、
だから、本当に丁寧に聞いてると、っていうか、一旦終わりまで聞いた上でもう一回振り返って聞くと、あ、こういうところにも伏線あったんだっていうのが結構出てくる。
なるほど。うんうん。
っていう感じになっています。で、うん、第7回と8回の間に入る8月16日火曜日晴れっていうのが日記になってるんだけど、はいはい、これ日記の抜粋っていうか月に1回しか書いてない日記みたいな感じなのよ、はいはい、聞いてると。で、3月16日から毎月16日に書いてるのね、
うん、
で、なんだっけな、バイバイ初日だったかな、なんか初日、なんか最後になんとか5月とかなんとか6月ってバイバイ6月みたいな、なんかそういうワードが入るのね、その日記の最後が、
はい、
っていう構成になっていて、それは毎月16日になってるっぽくて、だから8月16日火曜日晴れっていうのがあるんだけど、この8月16日火曜日晴れが、日記的には最後の日記になっていて、
うん、
最終話の配信日が8月16日っていう風になっているから、その2日前にこの日記の方が差し込まれてると。で、ここでちょっとこう、なんか、かなりネタバラシ的になるんだけど、
はい、
この回って、当然ながら第何話とかじゃないわけ。
うんうん、
で、この回って、前編女性の声しか、女性の声で日記を朗読してるのよ。だから、ゆうすけも、牛若さんも出てこないのよ。この回っていうか、これはね。はいはい、だから、これも、だから、こう、なんていうの、この世界に浸ったような言い方をすれば、その声の主が上げてるような雰囲気さえあるわけよ。
ああ、ね、はい。
うん。とかもあったり、どうなんだろうな。で、ちなみにね、これもう終わってしばらく経つので、配信が終わってから、
うん、
X の方には結構、いろんなことが、もう、まあ、感想ツイートがすごい多いんだけど、16日以降は、
うん。
で、直近になってからはスタッフさん関係のコメントとかが結構出てて、
うん、
まあ、今、この収録時点で見ると、8月16日に、このアカウント自体が上げてるやつで、フェイクドキュメンタリー、ポッドキャスト、ゆるうまキッチン。この番組はフィクションです。実在の人物団体事件とはあまり関係がありません。ハッシュタグゆるまってなってるんですけど、な、それが、その、要するに注意書きみたいのがあって、その次に出てくるのが、新しい順で言ってますけど、うん、 メッセージが届きましたっていうことで、小針俊也さんっていう人のメッセージ。これが、エンディングにかかる曲を作ってくれてる人らしくて、曲がナイスソウルっていう曲なんですけど、
はい。
この人ね、小針俊也さんっていう人、僕ちょっとだけ実は知ってて、なんでかっていうと、去年の、ポッドキャスト配信リレーに、ゆうすけが、スピーチバルーンっていうポッドキャスト番組で参加してくれてるんだけど、後半で、この小針さんの曲を紹介してて、で、小針さんに許可取りして、その中でもかかってんのよ。この人の曲が、今回の曲じゃないけど。っていう風な感じで、多分、ゆ
う
すけはこの小針さんという人と親交を深めていってて、この曲は、実質書き下ろしみたいなもんだと思うのよ。このメッセージにも書いてあるんだけど、ナイスソウルの歌詞は番組内のあるキャラクターをモチーフにしていますと。で、行き場のない気持ちをいつか受け止められる日が来るといいですねっていう風に書いてあって、
はいはい、
こう意味深な感じに上手くなっていると。
うん、
まあ、聞いてる人は、この、何、あるキャラクターっていうのが誰かは多分分かってると思うんですけど、はいはい、で、次に出てくるのがノンノンさんっていう人で、実はこの度お声掛けいただきまして、作中のと、に登場するとある女性として参加しておりました。暑い夏にぴったりの番組となっていますので、うんうん、ぜひお聞きくださいというふうになっていて、さっき言った日記のところの声をやってる方がこの方なんですけど、
はいはい、
この人を僕が知ってる限りで、この人の X を覗いてみると、ポッドキャストとかのラジオドラマ的なやつとかに出演されたりしてるみたいなんで、声優的なというかなんていうの、音声の演技がとても上手くて、実際の演技は見たことないから上手いとか下手とか言えないからこういう言い方してるだけなんですけど、うんうん、X のアカウントの方でもお芝居修行中っていう風になってらっしゃるので、まあ、俳優さん、役者さんなんだと思うんですけど、ね、日記の前の回だから第7話の最後に笑い声が入るのね、はい、
うん、
絶妙なんだよ。ちょっとなんていうの、メンヘラっぽいというか、小さい可愛らしい笑い声ではあるんだけど、状況からすると怖くしか聞こえないみたいな笑い声をしていたりとかされるので、で、日記も、毎1ヶ月に1回でこう進んでいく、一番最初が、彼氏と同棲スタートするっていうのが1回目の日記なのよ。で、ここはめっちゃハイテンションなわけ。大好きな彼氏と一緒に生活できるから。で、二回目も楽しそう。はい、で、三回目は、彼氏がお仕事忙しくて、あまりこう、すごい疲れてて心配だな、みたいになってくるわけよ。で、だんだん下ってく感じとかの演技とかもすごい上手いし、この人で大正解だなって思うっていうのがあったり、
はい、
で、ちょっと次のポスト、次と次のポストは感想ポストなんでちょっと飛ばして、もう一個前が、
はい、
むしゃらじってポッドキャストやってる石川さんっていう人、DJ 石川さんっていう人なんですけど、で、この一個前のやつから繋がってるからなんですけど、実は参加していましたって書いてあって、番組タイトルや各話のアートワークデザインと、はい、最終話前の日記脚本などを担当させていただきました。夏を涼しくする番組となっております。ぜひヘッドホンでお楽しみくださいと、なっていて、この石川さんっていう人は、実はジャケ劇の主催者の一人でもあるんですけど、はい、
うん、
で、この、ムシャラジってポッドキャストはいろんな人の趣味についてインタビューするポッドキャストで僕も出たことあるんですけど、はい、そこから派生してっていう言い方がいいかな。石川さんは結構、石川さんが多分脚本書いてラジオドラマみたいなの結構やってるんですよ。
へぇ、
うん。で、確か、うちに関係あるところ、うちにゲストで出たことがある人なんかで言うと、
はいはい。
稲見まもの好き勝手レイディオのはじめちゃん、ミュージカル好きのね、
うん
うん、で、自身も演劇やってたっていう彼なんかも、そのラジオドラマに確か出演したことがあるって言ってた気がするし、さっき言った、のんのんさん、僕が絶賛してるのんのんさんも、この、石川さんがやってるラジオドラマに出てたりするらしいです。はい、てな感じで、裏方さんもすごくいい感じになってるし、
確かに。
で、文字化けをね、さっき飛ばしたポストにあるんだけど、文字化けを直してタイトル読み取ろうとしてる人とか書いて。
確かに。
なんか、
それは気になる。
うん。ほにゃららら美味しいとか、半分ぐらいしか出ないとか、下もずっとまた、ほにゃらららら、ここにほにゃらららら、とかっていう感じしか出ないとか、書いていて、実に絶妙な感じなんだよね、その辺も。
うん。 確かに。
ほんと良かったんだよね、これ。その辺のパート、で、そこがね、その日記が特に僕は結構気に入ってて、この、日記の主人公の女の子が、その、彼氏と同棲してテンション高くて、すごい、いじらしいっちゃいじらしいのよ。料理で元気にして、彼氏が今仕事で疲れてるから元気にしてあげたいとかっていう感じで、すごいいじらしくて可愛いなって思うんだけど、ここも、まあ、はい、がっつりネタバレ的なことを言うと、毎回の日記にの、うん、一番最後に PS がつくのね。日記に PS ってつくのかなっていうのはあるんだけど。
確かに。はい。
一回目は同棲してすぐだから、その彼氏の、歯磨き粉の絞り方が雑っていうところを突っ込んでるのね。
うんうん。
で、雑だっていうぐらいのことを言ってて、次の月は、注意したのに治らないって言ってて、その次は、もう何とかしてよって言ってて、その次は、もう何とかしてっていう感じで、ちょっと悲しいというか泣きそうな感じっていうか、っていう感じに変化していくんだけど、はいはい、その日記のいじらしさとかも含めて、前後のこととか、その彼氏についての言及とかも含めて、いろんなことが起こってんのに、最後に歯磨き粉の使い方をずっと言ってくるっていうところのメンヘラ感みたいなのもあって、
確かに。
それもちょっとゾワッとくるのよ。ただ、俺がこう解釈できる範囲ではその歯磨き粉の意味合いってそんなにそれ以上の意味はないっぽいから、純粋にそのメンヘラ感を出すための演出だと思うんだけど、はいはい、
うんうん、
でもその子はメンヘラなのかっていうとどうだかわかんないのよ、その読み取り方次第というか、うん、
はいはいはい、
みたいな感じなんで、ただ僕はそのこの声をやってるのんのんさんが非常に演技が良かったので、ちょっと肩入れしたい気持ちもあるんだけど、
うん、はいはい、
でもそうだな。で、今触れてきてない第8話も、クライマックスみたいなところで結構衝撃的な展開があった後のエピローグとかも、いろいろ考えると怖い感じがする、うん。これってその直前の出来事ってこういうことだよね、みたいな怖さもあったりするみたいな感じになったり。ね、
はい。
非常によくできているし、日記でも、その、あ、もうここもまあネタバレしてもそんな大きくないから、偶然という設定なんだろうけど、1話から7話までに出てきてる料理とかが、その日記の中にも出てくるのよ。料理名、サバ塩、はいはい、サバの塩焼きとか、ポテトサラダ、うんうん、ポテトサラダは違うかな。でもなんかそういうのが出てくるわけ。
はい。
そういうところもよくできてるし、で、結末って終わらせ方を、その曲作ってくれた、小針さんとか、日記を書いた石川さんが、はい、オチまで知ってて書いたのか、そこまでしか知らなくて書いたのかとかはちょっとわかんないんだけど、正直。
うんうん、
うん、そうね。その曲もすごいいいんですよ。あのメロディー的な意味でもすごくいいし。
はいはい。
で、この小針さんが書いてる通り、そのモチーフになってるキャラクターがいるから、そのキャラクターのことを思ってみる、あの聞くと、なんかね、
うん、
シーンとした部屋も、サビみたいなところでシーンとした部屋も、家から家に、帰ってきてシーンとした部屋も、あなたがいるから寂しくないみたいなことを言う歌詞が出てくるのね。
はいはい。
ちょっとおかしくないって思うじゃん。
うんうん。
浸透してるのに、人いるんだったら浸透してないじゃん。ただいまお帰りじゃん。
確かに。
でも浸透してるみたいなのが、なんかちょっと、うがちすぎかもしれないけど、怖く解釈できるかなと思ってて。なんかね、掘れば掘るほどなんだよ、これ。ここも、そうかもとか。
そこがいいとこですよね。
そうそうそうそう。なんかね、こまごまあるんだよね、そういうのが。で、ゆうすけは、僕知らないけど、多分演技とかの経験ないと思うんだけど、結構終盤は、うん、演技力のいるような立場になっていくので、その辺も、なんだろう、これ、言い方によっては失礼になっちゃうけど、あの感じがちょうどいいような気もするみたいなところもあって、
うんうんうん、
めちゃめちゃ演技力のある人が、何、ミュージカルみたいにやったらおかしくなっちゃうけど、っていうような感じで、うんうん、ナチュラルといえばナチュラルだし、まあ、ちょっと棒っぽいっちゃ棒っぽいのが逆にいいようにも。だからそれも演技でやってる、演出的にやってるのかもしれないんだけど、みたいなのもいいような気がするし。
確かに。
そう。非常によくできているなと思ってるんですよね。そう。なんかね、最初の辺、正直、まあ、友達だからね。その、あ、やべ、聞いてなかったってなって、はいはい、もう7話まで行っちゃってるわ、1話から4話聞いたっていうところでコメントとかもしてるんです。ポストしてるのよ、私。普通にこの料理好きとかみたいなこと書いてるんだけど、もう二日目はもう俺コメントしてるテンションが違うもん、全然。
確かに。
そう、すごい、その、なんつうの、乗せられた感みたいなのがすごい良くて。 で、
確かに。
さっきも言ったように、誰かいるとか、料理を作りたい相手がいるかもみたいなのは、もう第1話から振ってるわけよ、牛若さんが。
うん、
で、ゆうすけの性格的に何か仕掛けてきてもおかしくないと思うのよ。大阪のポッドキャストイベントとかを主催したりしてるから、仕掛けるとか、そういうなんか工夫するのが上手い人だと思うから、うんうんで、
はいはい、
最初に思ったとき、本当に1話目を初めて聞いて最初に思ったときは、ポッドキャストとかその界隈には言ってないけど、付き合ってる人がいて結婚することになったっていうのをここで発表とかそういうパターンかなとか思ったりしてるわけ。
ああ、確かに。
全然見当違いなんだけど、そういうこともあり得るかなとか思ってたり、もう単純に振りとか、ただ彼女がいるだけとか、もう結婚してましたかとか、その、いろんなバリエーションはあるけど、そういう方向なのかなーとか思いながら聞いてて、いやもう、いやでもこれ方向性違うなとかだんだんなっていく感じがすごい楽しかったし、そう、なんかね、そこのね、入り口での騙され方とか、ちょっとなんていうの、読みにかかって騙されてるところが非常に小気味よかったんだよね。
うんうんうん、
これ、彼女いるの発表するんじゃないのとかっていう勘繰りを入れてるくせして、それが見当違いで騙されてたみたいな感じが余計にその楽しくなる。こう来たかみたいな楽しさがあって、すごい良かったな、そう。で、ちなみに、これ一応、
はい。
一緒にポッドキャストやってる3人いるわけよ、私からすると。真冬さんがいて、萩原さんがいて、咲夜さんがいるんだけど、
はい。
萩原さん、その3人に一応勧めたのね、勧めたって本にあるよっていうのをお知らせしたんだけど、萩原さんにたまたまつい先日会ったんですよ。直接。で、電車でその後も移動するときに少し電車一緒だったんだけど、帰り道が。で、そのときに、萩原さんの方から、椿さんが紹介してたの聞きましたよ、みたいなことを向こうから言ってくれて、で、あれすごいですね、みたいなことを言ってて、なんかね、なんていうのかな。まあ、褒めてたというよりも、なんか感服してたというか、なんか結構、そういう感じの反応の仕方をしてて、なんか変な話、一番聞かなくても驚かない人が、一番最初に聞き終わって感想を言ってくれてるみたいなのがちょっと面白かったんだけど。まあ、だからまあ、萩原さんの場合は多分フェイクドキュメンタリー、モキュメンタリーに、触れてきてないから意外性がより強く感じたんだと思うんだけど。
ああ、なるほど。
うん。そう、でも普通に考えて、真冬さんに一番、なんつうの、ハマるだろうなと思ってたんだけどさ。
いや、確かに。私ネタバレ聞いてから、見るの好きなんで。
ああ、そうなんだ。でも、ほどほど隠してるから
結構いい。怖いから、フェイクドキュメンタリー見るときも、解説サイト見ながら見るんだよ。
ああ、なるほど、なるほど。
驚かされたくないから。
そうか、驚かす気がちょっと言ってるけど、やっぱり、その、ドキッとするみたいな怖さは、想像してないタイミングでさっきの、のんのんさんの笑い声が入るとか、
いや、そうそうそう。
そういうのとか、あと、わざとその、せっかく作っていただいた曲をブツって切ってとかなったりするみたいな、そういう怖い系の要素は、うん、その、びっくりする系の怖さっていうのは、確かにちょいちょいあるかな。はいはい、うん、まあでも、ゆうすけの演技もいいんだよな。だんだんやばい感じになってってる感じ。5話、6話ぐらいから、5、6、7、8。
はいはいはい。
なんか、その、怪奇現象っていうか、その、何、オカルト的な現象として、どういう設定を細かく詰めてるかは分かんないのよ。俺は知らないのよ。別に聞いてないから、はい、その表面に出てきてる、配信されてる要素しか知らないから、
うん、
その人が何なのかとか、で、変な話、その人が厳密な意味で霊なのか、実は生きてるおかしい人なのかすらは、正確には分かんないのよ。普通に考えて霊だなとは思うけど、
うんうん、
決定的な何かとかっていうのはあんまり出してきてくれてないから、だからそういう意味でも想像の余地がすごくあるなとは思うし、なんでこういうことになったのかとか、その日記に出てくる彼氏って結局どうなったんだろうかもわかんないし、あーでもう一個ネタバレしようかな。まあリスナーさんはネタバレしてるっていう前提だと思うので、言うと、日記がね、あ、書いてあったかな。設定上30年前なのよ。で、最初の3月16日の日記では、万博に行く約束をしてるようなことを書いてて、今年だから万博って普通に大阪の万博のイメージになるじゃん。
うんうん。
なんだけど、なんかキャラクターがキッコロと森蔵とか言い出して、愛知万博、はいはい、愛知九博のことを指してるのよ。
うんうん。
ってなってたりとか、ドラえもんの声優が変わったとかいう話題が出てきたり、
はい。
あと何だっけな。 タイタニックのをレンタルしてきて一緒に見た、ツタヤが近くにあってよかったみたいなのがもう明らかに現在じゃない感じになってるわけよ。
うん、
で、ドラえもんの声優が変わった年とか、愛知九博の年を考えると、30年前で、で、30年前だと、うん、8月、何日だっけ ?8 月16日のはちゃんと火曜日ってなってるから、ぴったり30年前のことなんだなってわかるようになってたりとか、
うん、
で、この日記書いてる女の子の名前は出てこないのよ。日記の中に彼氏に言われたところで名前は出てくるんだけど、そこは例のノイズでザザザっていうのが入って、名前は聞こえないようになってるんだけど、
うんうん、
彼氏の方の名前、ユートなのね。
はい。
漢字でどう書くかとかは知らないけど、で、
うん、
この取り憑かれてる人はユースケじゃん。ユースケお兄やんだから。
確かに。うんうん。
で、日記でも、最初の月と最後の月はユーくんって呼んでんのよ。
はいはいはい。
だから、ユースケが喋ってるシーンで、ユースケの声は聞こえる。誰かに向かって話しかけてる。返事の声は聞こえないのね。日記以外のところで女性の声は聞こえないから。うんうん、なんだけど、
はい、
おそらくユーくんって呼んでるんだろうなって思うと納得がいくようになってるとか。
なるほどね。
うん、だすごくね、そういう細かいところまでよくできてるので、これを聞いてる人で、いや、いいわ、とりあえず、冬以来先に聞いちゃうわって思って聞いてる人は、一応真冬さんがね、1話しか聞いてないっていう前提なんで、ネタバレしつつも、そんなに確信には触れないようにしてるから、あと日記のところ中心にしたりとかもしてるから、で、こういう話なんで、
はいはい、
フェイクドキュメンタリー、モキュメンタリーなんで、
はい、
1から4の料理の話がつまんないなとか思って聞くのをやめるっていうのはやめてくださいっていうのが一番大きいかな。
確かに、レビューがこう、ちょっと流れてきちゃって。
そうそうそうそう、
なんかすごい荒れてるなって、ね。
そう、なんか結構、そういう風になってんのは、意図に反してそこで離脱した人は、このすごい結末を知らないから、うん、そこで評価とかしちゃうのは、もったいないなってなってて。
そこは確かに難しいところ。
これがすごく難しくて、これがフェイク、まあ、今は出ちゃってるから言うけど、フェイクドキュメンタリーですよって最初から言ってたら面白くないわけよ。
確かに。
でも、それを言わなかったがために、なんか、
うん、
まあ、俺は元年上だから彼らはおじさんとは思わないけど、同世代とか若い人からしたら、うん、おじさん二人で料理してるポッドキャスト、しかもね、自炊を身につけようっていうレベルの料理の話。こんなの興味ないわっていう人もいるやつ、それがありがたいっていうか、俺なんかみたいなのは、あ、祖父にあるんだって普通に思ってるけど、そういう、そこそこ料理ができる人とか自炊してる人からすれば、こんなの興味ないわってなっちゃうのが非常にもったいないなと思ってて。
確かに。
そう、だから改めてここで宣伝というか、宣伝じゃないんですよ、別に。なんていうんだっけ。ステマとかじゃないので、僕が勝手に好きだから喋ってるだけなんで。
はい。
でも聞いてほしいなと思ったので話しましたっていうところで、なんかでもね、まだなんかやってきそうな気もしないでもないんだよね。とか、例えばですけど、1年後の8月16日に急になんか上がるとかね。
うん、確かに。
なんかそういうことです。なんかそうそう、配信日も変な感じで、うん、6日ごとなのよ、これ。
へ
ぇ。1週間ごとじゃなくて6日ごとになってんのも、もしかしたらなんか意味あるのかもしれないんですよ。うん、
確かに。なんか全てが伏線に感じてくる。
そうそうそうそうそうそう。だから俺多分この料理とかもなんか意味があるのかなとか思い出したりとか。
うんうん。
なんか料理名の縦読みとかするとなんかなるんじゃないかとかさ。思ったりもしてたんだけど、そこまで詰めてはないんだけど。もしかしたらゆうすけがそのうち何かそういうのを全部話してくれる解説会みたいなのが、1年後とかにも上がるかもしれないし。まあ、8月16日に関して言えば、うん、まあ、お盆のね、送り火。の日なので、お盆の最終日。なので、そこにターゲット合わせて、まあ、お盆だから階段ですよっていう感じなのかなと思うんだけど、はいはい、もしかしたら16日って日にももっと深い意味があるかもしれないし、うん、そうそう、さっき言わせたけど、その日記にドラえもんが2回ぐらい出てくるのよ。それも、ゆうすけがもともと藤子不二雄のね、少し不思議な人っていう藤子不二雄のことを話す、ポッドキャストやってたから、
うん、
で、ドラえもん好きだから、そこもちょっとリンクする、ゆうととゆうすけがリンクするようにはなってたりもするのかなと思ったりも。
あー、なるほどね、はい、はい。
そうそう、結構ね、細かいとこまでやってきてるような気がしますよってことで、まあまあ、うん、まあまあうまく話せたんじゃないかと思います。で、なんかね、 まあ、あの、雑談会の時とかにちょっと話すぐらいでいいんだけど、まふみさんが結果的に聞いてどう思ったかとかもちょっと聞いてみたいので、で、多分。
確かに。
なんか、そんなに聞きたくないけどとかじゃないと、興味を持ってくれてるとは思うので、いつか、
いや、もちろん。
いつかの雑談会でそんな話もできたらいいかなと思いますよっていう感じかな。
確かに。
はい。ということで、今回、
いやすごい。
紹介したのは、はい、正式な、今の正式な説より一応言っとこうか。
はい。
はい。フェイクドキュメンタリーポッドキャストゆるうまキッチンです。
うん。
ノートの方でもね、実はレシピとかもちゃんと書いてあったりするっていう凝りようなんで、そちらも一緒に合わせてご覧いただけるといいかなと思います。はい、あと X もね、さっき言った、ちょっと怖い演出とかもあるので、そっちも見たらいいかなと思いますということです。
うん
うん、はい。ということで、はい、それでは真冬さんの状況というか、インフォメーション的なやつは何かあります？
冬来カフェやってます。9月、
うん、
土日祝日やってますんで。金川の森公園。
土日祝か。
あ、休みがちょっとありまして。
お
う。9月6、7はないです。あと27が休み。あとはやります。13、14、15、20、21、23、28にいます。
そう。
よかったら来てください。
22は平日だから休みなんだね。
休みです。
うん、15か23に行ければ行きたいな。私ここね、両方4連休にしてるんですよ。夏休み、遅い夏休みで。
あらあら。
13、14、15、16と21、20、21、22、23って4連休4連休なんで。
うん。
どっちかで行ければ行くかもしれません。
ぜひぜひお願いします。はい、
で、日本ポッドキャスト協会の方なんですけれども、これ配信9月2日ですので、音源の提出期限が過ぎましたので、はい、59番組だったかな？で揃ってるものだと信じております。
はい。
遅れて、遅刻してる人はいないと信じたい。で、我々の方で音声チェックしたり、音源をつなげたりとか、配信の、時間の設定したりとかみたいなことをやって、8月じゃない、9月の27、と28の午前の10時から午後の10時までの12時間ずつという2日間がありまして、9月30日、ポッドキャストの日、インターナショナルポッドキャストデイには、多分夜10時からかな、X のスペースの方で、高野祭というのをやりますので、はい、そちらもお楽しみにお願いいたします。
うん、
ってことでいいかな？
はい。
はい。では締めてまいりますよ。
はい。
この番組の楽曲提供はカメレオンスタジオ、
はい、
エンディング曲はふもさんでハッピーターン、
はい、
それではまた次回ごきげんよう。
また来週。